田さん。
わかりました。法務省刑事局です。
ああ、お電話で恐れ入ります。野村と申します。
はい。
ちょっと自分で探したんですけど、どうしても見つけられなくて、
はい、
お電話しておるんですけども、
はい。
昔の法律で、強姦、準強姦、今の法律で、強制性交等、準強制性交等、それぞれの数字がはっきりと分かれたものが、知りたいんですけれども、ちょっと今、eStatで見ると、どうも何かと一緒になってるように見えるんですけど、これは何か合算されてます？
ちょっとこちらの方でも見ないとわからないんですが、こちらの方からお示しできるものはホームページに掲載されている検察統計年報の数字であるとかそういったものだけになってしまいますので、ね、
アダルトビデオを見ればね、薬とかねを使ってね、レイプするようなものはねいっぱいある。でそれによって感化されてね、じゃあ俺もというのがね、出るのはね、当然のことであって、だからこれをね、ちゃんと詳細なデータを公にすることには、公益があると思って、私は聞いてるつもりなんですね。で、あなたがおっしゃってるのは、あなたがおっしゃってるのは、ウェブサイトに出てるもの以外は出さないんですか？
こちらからお示しすることはできませんので、
まあでも情報公開のね、あなたが積極的にやらなかったとしてもね、
まあ情報公開とおっしゃるのであれば情報公開請求していただければと思いますので、
でもね、そこまでしないといけないものとは僕は思えないですけど、基本的なデータ、
ではご意見として頂戴いたします。そういった理由でこういったものを開示すべきだと、公開していくべきだと、それはご意見として頂戴いたしますが、
これ、ね、ちょっと取材としてねお尋ねしたいんですけどね、
現状はホームページで公開しているもの以外はお示しすることはできませんので、
それ誰が決めてるんですか？
それは誰が決めてると言われます
よ。あなたが決めてるわけじゃないでしょ？
違いますよ。
法務省全体で決めてるんですか？
ホームページにあるものがこちらから公表する資料です、ね、
それ誰が決めたんですか？
誰が決めたのですかと言われましても
、なんか内部の、ね、通達かなんかで決まってるわけでしょ？内部でね、こういうものには答えるなと、こういうことは後悔するなと、それはどこで誰が決め、まあ誰がいいですけど、どこで決まってるんですかね？内部規定ですか？もしもし、
こちらからお答えできるのは、公表できるのはホームページに記載されている資料のみです。他のものが見たいということであれば情報公開請求されたらいかがでしょうか？
じゃあ情報公開の部署に回してもらっていいです？
情報公開の部署ですか？わかりました。
もしもし、変わりました。法務省秘書課の情報公開係でございます。
あれ、すみません、何日か、あれ、罪名別非事件の受理人員か、罪名別非事件の受理人員を調べたくて、
はい、
で、ウェブサイト上にエクセルとデータベース、それぞれeStatのデータにリンクがされてるみたいなんですけども、
はい、
ちょっと、データベースで確認すると、左軸にですね、その統計 の、 各項目が羅列されてるんですけども、
はい、
知りたいのは昔の法律で、強姦と準強姦、
はい、
今の法律で、強制性交等と準強制性交等、
はい、
だけの、数字が知りたいんですね。
はい、
でそれをね、それ今、表に出てるのはそれが一緒くたにされちゃってるんで、
はい、
それがちゃんと分離されたものが知りたいんですね。
はい、
で僕が知りたいのは基本的な犯罪統計であって、
はい、
何もなんか特別な手続きをしてね、
はい、
お金を払ってね、データをもらうものじゃなくて、公開されて当たり前のものだと思うんですけども、
はい、
情報公開僕はしないとね、ダメなんですか？
そうですね、なんでしょう、うち情報公開の窓口で受けているので、でまず大前提としてなんですけれども、 その資料を何でしょう、あくまでうち情報公開されるっていうことであればそういった手続きをお伝えするっていう窓口になっておるんです。でなのでそれが情報公開で、しなくても何らかの方法で、入手できるのか教えてもらえるのかっていうところについては、うちのですね、窓口ではそういったことはお伝えして、おらないんです。なのでもしそういった話をされたいのであれば実際にそこを作られた統計作られた過失がありますのでそちらにですねこちらのお電話をお回ししてでそういった情報を実際に作成したところがお伝えできるというのであればお伝えをして、できないのであれば、基本的には、情報公開で、請求していただいてそれで出せれば、お渡しすることができるというような形になります。
今ここに電話する直前にねはい、この文書を所管する部署でね話をしてでその人がね、はい、いやウェブサイトに出てるもの以外はね出せないの一点張り一切もう交渉の余地もなく、はいはい、一点張りです、はいはい、言葉通りのね、
はい、
何の説明もねする気もない、
はい、
でその状況でね仕方なく僕はこちらにねお電話してるんですけどもちょっとね僕はね法律論で話をしたいねで情報公開のね情報公開というのはね別に、情報公開公開法あなたは法務省なんで僕でも専門家のはずで、ね、情報公開法別に検察とか警察がね適用除外になってるわけではなくてね情報公開法っていうのは全ての役所がね情報公開等しくねカバーされててで例外的にねなんか捜査に関することとかね云々はね除外規定がありますけれどもね、はい、ありますよね確かにね
そうですね、法律上除外というか不開示理由というところでこういったものについては不開示というものはございますね。
第5条第1項4号公にすることにより犯罪の予防鎮圧または捜査控訴の維持権執行その他公約の点について相当の理由のある情報公にすることに犯罪の予防鎮圧で、ね個別具体的なものとかねであればね当然捜査だから出さないとかねプライバシーの云々っていうのが、ね、出てくるでしょうけど私今聞いてるのはね犯罪統計ね去年何人死亡事故でね交通事故で死んだのか何件の放火があったのかともう同じようにね公開されて当たり前のことをね僕は聞いてるつもりなんですけどこれがね、なぜね情報公開のね手続きに よらなければねまあそもそもこれごめんなさいねこれ基本的にね今この情報公開というのはね基本が公開で公開されてないものに対してね申請を受けた場合のことがね基本的に定義されてますよね。行政文書というのは公開が基本見せると言われたら見せるのが当たり前ね。でそれがねたまたまいろんな事情によってね出せないものがあってでそれを請求を受けた場合にどう対応するかということがね主な事務としてね書かれてる法律だと思うんですけど基本は公開が原則公開原則に基づいてますよね。ちょっと私質問してるつもりなんですけど。
そうですね。なんでしょう。法律の、なんでしょう。ニュアンスというか解釈っていうところになるとちょっとあれですけれども、はい、基本的には原則は公開となっておりますの開示請求されたらですよ。で、場合によっては
ちょっと待って開示請求する前の段階の話なんです。
開示請求はうちの部屋ではですね、はい、お答えできないです。
統計というのはねさっきも言ってる通り放火が何件ね地域でね交通事故が何件あった、ね、窃盗があったなかったそういったものというのはね、当然社会秩序の状態を知るためにね、共有されるべき情報であって、ね、積極的に広報して当たり前のものであってね、で、それを情報公開で請求して、なおかつそれをあなた方が審査してね、出す出さないっていうレベルの問題じゃね、そもそもないんじゃないですかということを僕は聞いてるつもりなんです。
でもしそういう話であれば、はい、あのおっしゃる趣旨は私分かりましたので、はい、ただうちがうちの係今の情報公開係でお話を受けてまして、うちの係ですとあくまで情報公開されたい方についてお手続きをご案内をする、そういった今係でお話を受けておるんです。なのでお話をされる係が多分違うんで、
いやいやいや、
と思いますので、
ちょっと待って、情報公開
こちらでは受けられないですね。
いや、ちょっと待って、情報公開というのはね、情報公開というのはね、まあ、それなりに知識が必要でね、ね、知識が必要で、で、ね、その、まあ、どういう場合に公開すべき、すべきじゃないということをね、その情報公開の部署がね、ある程度判断してコントロールすべきであってね、で、当然その部署によってはね、いや、俺は見せたくない、見せたくないという部署の方がね、多いわけですよ。特に警察、検察、法務省は。いや、俺は見せたくないと。誰にも見せたくないと。ね、請求があってもできるだけ隠したい。という傾向はね、むちゃくちゃ強いですよ。それをね、それをコントロールするのがね、ね、秘書係のね、情報公開室じゃないんですか。それをしなかったらね、いや、俺は出さない、出さないって頑張りますよ。見したくないんだもん、誰だって。特に司法の関係者は。
一応そこは、法律にのっとって対応しておりますので、
法律にのっとってって、どこにね、その各部署で判断するものとするなんて書いてあるんですか。
それはあれですよね、私がその各部署で判断するって言っているのは、情報公開される前の話を今ですね、あなたがされているので、私も、そのような話をされているわけです。あくまで、情報公開されるっていうことであれば、情報公開法に基づいて適切に対応させて、いただきます。
あなた言ってることはね、各部署に委ねるっていうことを言ってるんですよ。各部署にね、そもそも何をね、公開すべきかね、ま、情報公開に申請をすればね、当然原則公開で出ますよ。でそこで一手間か、はい、ね、一手間かけてしまうとね、もうめんどくさいからいいやって諦める人がいるわけですよ。本当はね、公開しないといけないものであるにもかかわらずね、どこにも出てない、どこにもね、データが出てないという状態になり得るわけですよ。僕が聞いてるのはまさにそれですよ。ね、準強姦、ね、ここでね、あなた方はね、なんだ、まあ、多分申告罪か非申告罪かのね、差がね、一番大きいんだろうと思いますよ。性別を問わずね、犯罪に なり得ることになった、そこは大きいんだろうと思いますけどね。でも実際ね、それとは別の視点からね、薬物を使ってレイプするという事件がね、ね、実際やっぱり世界的にもね、やっぱりいろいろ問題になってる部分もあるわけですよ。それはね、実際ね、どういう実態があるのかどうかを知るにはね、あなた方のデータを、ね、見るしかね、ないんですよ。で、それはあなた方はどこにも公開してないしね、ね、その文書を所管してる、ね、部署に聞いてもね、いや、答えられないの一点張りですよ。答えられないの一点張り。で、僕は公益性があると思ってるから聞いてるんですよ。なんでそこまでね、そこまであなた方が頑張るのか、ね、手間をかけさせるのか、不思議でしょうがないよ。なんで？なんであなたはね、情報公開の窓口の人がね、ね、こういうデータはね、いや、もう公開にしましょうよと。ね、こういうのについてはね、まだ面倒なね、手続き、ね、知ろうとする人にね、一手間かけてお金を払わせてね、やるんじゃなくて、積極的にね、公開していきましょうということにね、しないんですか。
それについてはですね、先ほども申し上げているように、うちのですね、過失で、特段今お伝えするような話ではございませんので、
もうやめましょう、もうあの時まだ多分無理だと思うんでね、やめます。でね、じゃあ、で、はい、ね、実際の具体的な手順についてね、
はい、
進めたいんですけれども、
はい、
手順、こうでしょう。
お手続きのご案内してもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、今ですね、パソコンか何かスマートフォンで、
今パソコンで見てます。はい、
はい、法務省のホームページ、見ていただくこと可能でしょうか。
見てます。はい、開いてます。はい、
で、その中でですね、 トップページがあると思うんですけれども、はい、上の方に申請手続き相談窓口というところがあろうかと思います。そこをちょっとクリックしていただけますでしょうか、はい、でそこをクリックしていただくと、左の、上にですね、はい、情報公開公文書管理という項目が、出るかと思います。そちらをクリックしていただけますでしょうか。
ごめんなさい、今、開示請求で、ダウンロードできるところまで見ました。でこれね、ダウンロードして記入して、で実際請求する段階にはね、はい、なんか少子化なんか貼ってやるんでしたっけ。
あ、そうですね、収入印紙が、
300円
はい、300円必要になるので、最低でも1件300円分を、貼っていただくようにお願いしております。
データ CD にね、データを入れてもらう場合にはいくらかかります。はい、
その場合なんですけれども、そこまだ、開示実施手数料という話になりまして、定期手数料と実施手数料でまた違うような形になるんです。で、一回まず請求をしていただいて、あ、こういった行政文書ありましたっていうようなところになりましたら、で実際に開示する方法もいくつかありますよというところでこちらでご案内するんですね。
確実なデータですよ。
やり方、例えばなんですけども、こちらに閲覧をしに来ていただくっていうのもできますし、
CD に焼いて送ってほしいんです。
でその段階でまたこういったものがありますで、 CD だといくらですっていうのはその段階でお伝えしてます。
とにかくね、でも確実にあるものなんですね。ちょっと僕もごめんなさい、イライラしてるのはね、ウェブサイトに出てて当たり前でね、それを隠す理由自体がね、そもそも希薄で、でね、あなた方がね、ものすごく手間をかけさせてね、出すまいとしてるのがね、すごく苦々しく思ってるからね、ちょっと攻撃的な言い方になってしまうんですけどね、ないで、僕が求めてるのはね、基本的な、ね、犯罪統計なんでね、表に出して当たり前でね、ないわけがないんです。必ずあるんです。でそれはあなた方が、ね、隠す、ね、理由も全くないんでね、当然ね、出さなければいけないんです、ね、でだからね、あらかじめね、データが存在してそれをあなた方が出すという前提でね、もう話を進めたいんです、僕としてはね。
はい、
でその時にね、せっかくまとめ、そう、せっかく頼むんだったらね、ね、直近のね、もう20年でも30年でもね、多くもらってね、もらおうと思いますよ。ね、僕ね、本来だったらね、公開で当たり前のものに対して手間かけさせられて、お金まで払わされてね、もらうわけですから、ちょっと多めにもらいますよ。ね、どっちにしろね、データなんでね、DVD、CD に焼いてほしいんです。で、その場合ね、300円で足りないはずなんでね、できればね、何回も何回もね、お手紙でやり取りする、ね、じゃなくて1回で、ね、終わらせたいんです、申請段階でね。
ちなみにそれについては、はい、実際の開示の実施手数料なので、はい、申請段階でいただくものではないんです。あくまでこの後うちがもし開示できるってことであれば開示決定通知書を送ります。その時に CDR だったらいくらですっていうような記載をさせていただくので、それをもってですね、必要な金額分の収入印紙を送っていただくという流れになっております。
あなたの手順に従いますから、ね、一応先だけ見たいんです。で CD で、ね、焼いて、ね、送る場合っていうのはいくらかかります。
それってバッチリした金額が分かりたいってことですかね。
そうです。
それについてはお伝えしていないです。
なんで
どなたにもお伝えてないです。
どうして。
それはここから今開示請求をされて、で探索をうちでして、で、じゃあ実際こういった行政文書がありましたといったところでページ数ごとに金額変わってくるので、まだここでは、正確な金額はお伝えできないです。そこは大変申し訳ない。
よく分かりませんけどね、あなた方がね、そのいくらで出すっていうのは当然ね、どっかのね、あなた方のルールの中、内規なりね、どっかの中にね、データが何キロバイトの場合はいくらっていうのはね、当然もう取り決めがあるはずでね、あるはずで、僕はそれを聞いてるんですよ。なんでそれをね、ね、その時にならないとね、言えないっていうことになるんですか。言えばいいでしょ、そんなのね、普通ね、どこだってね、文書開示の手数料なんてね、後悔してますよ。1枚何枚の場合、まではいくら、 DVD で焼いた場合はね、いくら出てますよ。なんで法務省はそんなことさえもしないんですか、教えてくれないんですか。
正確な金額、何でしょう、実際のですね、正確な金額まではですね、今お伝えはできないですけれども、
いや、他は崩壊してますよ、ね、いくらということがね、正確な金額をね、ウェブ上で崩壊してますよ。してなくても電話で教えてくれますよ。なんで法務省しないんですか。
今お伝えできるのではですね、CDR
調べてくださいよ。
100円です。でさらにですね、文書1枚ごとに10円が加わるんです。
ごめんなさい、DVD でね、DVD で100円でできるんですよね、はい、焼いてもらうのにね、1枚100円。
CDR の場合は、1枚100円で、それプラス文書の1枚ごとに10円が加算されます。
なので1枚ごとに10円っていうのはね、何を根拠にそんな取り方をするんですか、はい、実態に合わないよ、聞いたことないよそんなチャージの仕方。
いや、それはあの情報公開法や、施行令ですね、決まってる金額ですので、うちだけ
ちょっと待って、そのようなですね、同じようにね、DVD でね、あのもらったことも僕はいっぱいありますけどね、その中に格納されたデータ1枚ごとにいくらなんてね、取られたことないですよ。ねえ、どこで決めてるんですか、そんなね、決め方。紙がなくてデジタルだからね、媒体料払うんですよ。ね、紙で1枚いくらというのはね、印刷とか紙代があるからね、1枚いくらというね、単価が出てくるんですよ。なんで DVD に焼くのにね、1枚あたりね、いくらという10円なんてね、課金方法がね、ね、出てくるんですか。信じられないよ、僕はその計算の仕方自体が。どこで決めてるんですか、そんなの。質問してるんです、
はあ、少々お待ちください、はい、すいません、お待たせしました、はい、大丈夫ですか、今お伝えして。行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令というものがございまして、
行政機関の保有する、
情報の公開に関する法律施行令です。
今言いがぶり見ました。何度ですか。
で、こちらの別表ですね。
別表どれですか。あ、これか。13条関係。
そうですね。で、ここの都のところを見ていただくと、
医療範囲法兵等、はい、スキャナーより読み取ってできた。
そうです。
はい。
ここに1枚につき100円に当該文書または図が1枚ごとに10円を加えた額と記載されてます。
これ紙の場合の話ですよ。
違います。これはスキャナーによって読み取った、話なので、紙の話ではないです。あくまでこう CDR などに、焼いてですね、お渡しするときの話です。
あなた方はデータをね、あなた方は犯罪登記をね、紙で管理してるんですか。
その場合なんですけれども、
その場合じゃなくて、僕は聞いてるんです。
お伝えはできないです。
僕は聞いてるんです。あなた方はデータをね、犯罪統計のデータをね、紙で管理してるんですか。
それはですね、管理してる部署によって、管理方法ございますので、こちらではお伝えできないです。
何言ってるんですか、今のこのね、この時代にね、ちょっと待って、あのもうすっとぼけるのもいい加減にしてくれよ。
というようなことしかできないです。
すっとぼけるのもいい加減にしてくれよ。今のこの時代にね、ね、犯罪統計のデータをね、データ、犯罪統計のデータをね、あなた方紙で管理するわけないでしょう。データで管理してますよ。ねえ、何バカなこと言ってるんですか。もともとね、スキャナーに読み取るなんてね、必要はなくてね、データベースの中に入ってるものでしょう。ねえ、何言ってるんですか。当然ね、一時によってね、出力はされるでしょう。ね、どっかの段階でね、白書に出すため、何かの発表するため、その都度ね、データベースからね、紙に打ち出すことはあるでしょう。で、ただ元となるデータはね、データベースに格納されている電子データじゃないんですか。ねえ。質問してるんです。
それについてはですね、今、私どものこの係でお伝えすることでは申し訳ないですけれども、ないです。
お伝えしてないじゃなくてね、あなたの言ってることがね、もう到底今の時代からね、もうかけ離れてるから言ってるんですか。今昭和の40年代ですか。ねえ、もう2000年過ぎたでしょ。2000年21世紀になってもう20年も経つんですよ。あなた言ってることはね、ね、紙とボールペンの時代の話をしてるんですか。ねえ、紙ベースのわけないでしょう。ねえ、国家のね、重要データが、ねえ、日々蓄積されるね、ね、累計されるデータがね、紙ベースがね、 オリジナルのわけないでしょう。副事物としてね、副産物としてペーパーベースのものも出ますよ。当然何度も言ってる通り、オリジナルはデータじゃないんですか。何言ってるんだよあなた方はよ。ここにね、電磁的記録第7、電磁的記録第5第6の項、または第8に該当するものを除く、ね、7番にあるでしょ、ね、これでしょう。1ファイル付きね、用紙100枚ほどにつき200円、ちょっと待って、フレキシブルディスク、光ディスク、光ディスク、電子記録、まあ、1ファイル付き200円でこれで処理しますよ。予想は全部。なんであなた方だけそのペーパーベースやるんですか。
今ご申し訳ないんですけれども、こちらの窓口ではお伝えできないです。
どこで聞けば分かるんですか、まともな答えが出てくるんですか。
それはですね、開示請求をされて、で、先ほどもお伝えしたようにですね、探索をして、こちらで、もし文書があるというあって書いてくれるということ
であれば、ないわけないでしょ。僕は基本的なデータを聞いてるのに、お話しなんないよあなた方に言ってることよ。
その際にですね、記載させていただいております。
ねえ、もう一回繰り返します。僕が聞いてるのはね、ね、基本、ものすごく基本的な、ね、統計データで ね表に出して当たり前のものなんですよ、ね、表に出して当たり前のもの、それをあなた方が出さないから仕方なくね聞いてる。でもあなた方はね、二言返事で ねそれ以上は出せないの一点張りだから、しょうがなく僕はね情報公開でね出そうとしてるんです、ね、あなたが言おうとしないけど僕が無理やり聞き出してね、いくらかかるのかをね知ろうとしたらね、あなたはペーパーベースをねスキャンしたものをね前提として話をしてる。でも僕が聞いてるのはね、電子データで保存するのが当然のものなんですよ、ね、それをなんであなたはねわざわざねスキャンねすり直す必要があるのかということを僕は聞いてるんです。であなたの回答はね到底ね的を得てないんですよ、ね、
もしそういうことであれば、どのようにですね文書を保存しているのかというところについてはですね、保存している部署の判断によるので、私どもからはですねそこについてはお伝えできないです。
あのね、そしたらね、ね、情報公開でね、あなた方がね、このね、ちょっとまずね、ステップを踏みますよ。ね、あなた方がね、いろんなところに、まあ、そもそもこれデータベースになってますからね、公開されてるものだってね、ちょっと一緒くたにされちゃってるけど、ね、で、まあ、罪名別被疑事件のね、受理人員に対してのね、ああ、何を言うとしてるかな。データをね、データをどのようにね、あなた方がね、保存してるかを示す文書、これね、多分ね、例えば警察はね、警察情報管理システムというのがあってね、すべての警察署にね、端末がつながってますよ。ね、日々のね、事件というのはね、そこで入力しててね、警察庁で一元管理されてますよ。で、同じようにね、検察庁だってね、今時ね、まあ、どういうねシステムであれね、クラサバ型なのかね、ピア&なんとか型なのか分かんないけどね、とりあえず集約されてね、リアルタイムでね集計されるシステムね、当然持ってますよ、ね、紙でねやり取りしてね、お手紙が届いても、もしくはファックスでねやり取りしてなんてね、こんな大昔のやり方じゃなくてね、リアルタイムでね入力されたデータがね、ほぼリアルタイムでね集計、少なくともねデイリーで集計されるね仕組みね、なってますよ。なってないことを想定することの方がねおかしいよ。それをねまずね、申請しますよ、警察庁のね、検察統計、まあ罪名別被疑事件のね受理人員の統計方法、統計を行うシステム、まあ行う方法をね示すデータ、示す文書でもいいですよ。で多分ね、そしたらね、検察情報管理システムへの入力方法とかね、入力規制とかね、そういうのが出てきますよ、きっと間違いなく。でそのねデータが出てきた時にね、あなた方はそれでもね、いや紙でね印刷するってことにねするんですか。ねえ、間違いなくね、僕の言ってる通りね、そういうシステムになってますよ。紙でね、紙でやってなんてしませんよ、絶対しないよ。各ね検察庁からね、僕ねファックスで送られてきたデータをね、その都度ねエクセルに入力してね、ね ファイリングしてるみたいなね、そんなことやってるわけないでしょう。バカじゃないですかって言いたいよ、あんたの言ってることが。ね、そこまでしないとね、法務省っていうのはね、データを出さないんですか。ねえ。質問してるんです。
先ほど申し上げているようにですね、そこについては今の段階ではこちらの窓口ではですね、お伝えすることは
あのね、窓口に立ってね、困った質問されて困るのは分かるけどもね、あなたが一番肌身で感じてるんだったらね、もうこんなやり方じゃね、ごまかし聞きませんよとね、もうちゃんと普通に出しましょうということをね、あなたが上に進言するのもあなたの役目だよ。自分で言ってて苦しいでしょうね、え、僕に対してね、反論できなくて悔しいでしょう。もうちょっとやめましょう、ここまでね。ねえね、やり方は分かりましたから、ね、どういう出し方をするかね、考えますよ。あなた方に嫌な思いさせられないようにね。ね、バカなことをですね、データになってるのが当たり前なのにね、ね、それをスキャンするのにね、ね、ための、ね、費用を、ね、払うなんてね、バカげたことをね、やらされるのはね、悔しいから、考えますよ。ねえ。あなたもね、こんなね、こんなことでね、頑張るのは嫌だから、もうちゃんと後悔しましょうよぐらいのね、話をしたらどうですか。ね、所属長に対して。そうしなかったらいつまでも変わらないよ、法務省なんて。
一つのご意見としては受けたまわります。
お願いします。はい。ありがとうございました。
はい。